SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
松崎さん、こんにちは。
こんにちは。
夏休みも終わり、ゴールドコーストは少し賑わいも落ち着いてきた感じでしょうか？
そうですね。やっぱり人がすごく減った感じはします。はい。
クイーンズランドの北東部では大雨、そして洪水などが続いているんですけども、ゴールドコーストの方はどうですか？
そうですね。結構青空が続いてる感じです。
じゃあこれは本当、北東部ということで、ゴールドコーストにはあまり影響もないんですね。
はい。
そんなゴールドコーストから今日はどういった話題がありますか？
はい。今日はですね、先週の金曜日、ゴールドコーストで開催された、オーストラリア版のアカデミー賞と言われる AACTA アワードの模様と、来週開催されるサーフィンの大会についてお話ししようと思っています。2025年 AACTA アワードはゴールドコーストのホタで開催されました。ホタはサーファーズパラダイスからだいたい車で10分ぐらい行った内陸のところにあります。ホストを務めたのは AACTA の会長であり、オスカー受賞俳優のラッセル・クロウさんです。まず、レッドカーペットには多くの著名人が登場しました。俳優のガイ・ピアース、ヘンリー・カビル、ピービー・トンキンなど華やかな装いで注目を集めました。また、私のお友達の妹でオーストラリア人のモデル、女優、テレビ司会者のブルーク・リーさんも登場しました。また音楽界からはロビー・ウィリアムズが登場し、代表曲エンジェルスを披露され、彼のパフォーマンスは観客を魅了し、会場は大いに盛り上がりました。続いて受賞結果ですが、ネットフリックスのミニシリーズ、ボーイスワローズユニバースが計12部門で受賞し、映画部門ではロビー・ウィリアムズの映画ベターマンが作品賞と監督賞を含む4つの賞を受賞しました。さらに AACPA オーディエンスチョイスアワードでは、ネットフリックスのアーター・バンクスがお気に入りのテレビ番組に選ばれて、映画ウィケットがお気に入りの映画賞を受賞しました。マーゴット・ロビーが2年連続でお気に入りのオーストラリア人女優に選ばれて、クリス・ヘムズワーズが男優部門で受賞しました。
ゴールドコーストで開催されるこの賞なんですけど、かなり大物のゲストも登場するということで、松崎さんはどういった方に注目されていましたか？
やっぱりロビー・ウィリアムズが来るのと映画があったので、それはやっぱりみんな注目しているのかなとは話してましたけど、あとはやっぱネットフリックスのアウターバンクスがすごいオーストラリアでも人気なので、その辺ですかね。他には、やっぱりクリス・ヘムズワーズがお気に入りの男優賞。男優部門を受賞したのはやっぱさすがだなって思いましたね。クリス・ヘムズワーズはバイロンベイに住んで家があるって言われてるので、やっぱり地元ですし、やっぱり嬉しかったですね。
次はこの世界サーフリーグ WSL についてお願いします。
はい。来週ゴールドコーストのバレーヘッズで開催されるゴールドコーストオープン2025についてですが、この大会は来週の2月の14日から16日の3日間にわたって世界中のトップサーファーたちが集結して熱い戦いを広げます。ゴールドコーストオープンはワールドサーフリーグの予選シリーズの一環として行われ、選手たちは他の世界的な大会の出場権を目指して競います。また、ロングボードのクオリファイングシリーズも同時開催されるので、ロングボードワールドツアーを目指す選手たちにとっても見逃せないイベントとなっています。で、この大会期間中はサーフィン競技だけでなく、ライブ音楽、サンライズヨガ、スケートボードのイベントや、プロのデモンストレーション、多彩なフードトラックなど、 家族連れでも楽しめるアクティビティが予定されています。過去の大会では日本人選手も多数参加しており、特にジュニア世代の選手たちがスナッパーロックスなどゴールドコーストでトレーニングを積んでいます。例えば、高橋かりん選手、高橋かのん選手、長澤優馬選手、岡野蓮選手などがゴールドコーストで腕を磨いてきましたので、今年の大会でも日本からの選手たちの活躍が期待されます。ゴールドコーストオープン2025、ぜひ注目したいと思います。
こちらバーリーヘッドで開催されると思うんですけども、松崎さんはこちらのイベントに足を運んだことっていうのはありますか？
何年か前にはあります。
やっぱりゴールドコーストサーフタウンらしい盛り上がりっていう感じなんでしょうか？
そうですね。やっぱり毎年すごいみんな期待してる大会なので、駐車場とかも本当に争奪戦ですし、ビーチからもすごいいっぱい見てるので、でもすごい、楽しいイベントで、サーフィンがわからなくても楽しいと思います。
実際に他にもイベントがあるっておっしゃっていましたけど、こういうのっていうのはやっぱり若者中心に行われている感じでしょうか？
いや、結構年配の選手、去年とかは、クーランカップの大会とか、ハワイのケリー・スレーター選手が来たり、結構年配のサーファーの方もいるので、観客は結構本当に小さい子供から本当におじいさんまで、おじいさんおばあさんまで結構いますね。結構幅広いと思います。
日本人コミュニティっていうのはどうですか？結構足を運ばれる感じですか？
だと思います。なんか日本人選手が、サーフィン大会終わって海から出てくると日本人が群がって写真撮ってもらったりとかしてるので、日本人も結構来てると思います。
なるほど。ゴールドコーストといえばもうサーフィンっていうイメージがあるので、ゴールドコーストら
そう
しいイ
です
ベント
ね。
ですね。
楽しみです。
松崎さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。